と桃色いるか、私ひらめいちゃったんだけど。
おいおい、ルリハイテンションじゃねえか。
この番組ってエンターテイメンツなラジオ番組でしょ。で、こういう番組にはマスコットキャラクターが必要ってことで考えました。
おいおい、マスコットって俺がいるじゃねえか。
ルリーロリーネから取ってリーネちゃん。リーネちゃんはクリオネみたいな姿の妖精で。
あ、いや、だから俺がほらな、
手のひらサイズでキューって泣くの可愛いんだよ。
だから俺が、もういいよ、番組スタート。
ちなみに餌はイルカです。
こわ。
ルリーロリーネラジオ初めて物語。
こんにちは、ルリードリンネラジオ初めて物語、パーソナリティそしてヒロイン水沢ルリ役明坂さとみです。
同じくこんにちは、パーソナリティそしてヒロインの親友である茅野主役七瀬亜美です。
どうもどうも、スケベ役の鶴岡さんです。なんで二人ともない、どうした、なんかちょっとグーって沈んじゃって鶴岡さんの話なんですよ。はい、
すいません、何度も噛んじゃった最初。
まだ引きずってんの先週の。
違う、もう、あの最初の一番最初のコントから噛んじゃって、ほんとすいません、ごめんなさい。
そんな、そうだって、いいじゃないの。
いや、コントってタイミングが命じゃないですか。
まあまあとかね、あるよね。
必死にやったらカミカミになっちゃった、ごめんなさい。
でもね、こうしてみんな育っていくんだからさ。そんな気にしなくていいよ、だって相手所詮僕じゃないですか。
スルリン、そうですね。
ね、なんだその復活は。そこまで僕は身を捧げないといけないのか。はい、ピーピー鳴らしますね。元気ですね、この二人はね。
はい、はい、ですね、うん、あの先々週あたりには、そう、あのフォン君って言ってね、うん、あの、はい、なんだっけ、
昔ピンの、
そう、ピンと一緒の桃色のミニチュアのイルカさんのぬいぐるみなんですけど、
渡辺、ね、
先生からそういただいたやつ、うん、しかなかったんですけど、
キュキュ言ってるよ、
はい、今回はサーモンピンク色の私のファン君も一緒です、
ね、
はい、兄弟恋文です。
そして、ね、いるもんね、
フォン君です。
フォン君、
ちょっとこの間アケちゃんがあのキュキュ鳴らしすぎて潰れてるんですけど、
すいません、軽く苦情を言わないようにここで、後で二人でやってください。
ちなみにピンクの尻尾もそろそろちぎれそうです。
あのね、振りすぎだよこれ、完全にさ、綿が寄っちゃってるんだよ。
でも全部それは開けちゃうんですよね。
そうだよね。
仕方ない、ルリはね、桃色いるからそんな好きじゃないからさ。
いや、本当は好きだろ。
きっと後ろにちぎってくれようとしてるんだと思います。
あ、そうか、そういえばそんなシーンがあったね。
おい、
ありがとう。
いや、また笑顔で言うな、こういうこと。
はい、さてこの番組はルリ色リンネを私たち3人があれ応援しようぞという番組です。
応援しよう。
小説、デジタルコミック、そしてラジオドラマとルリ色盛りだくさんですので、皆さんついてきてください。
はい、そんなこんなで今回も元気にお届けする番組のお品書きです。
はい、はい、今回はラジオドラマラジオドラマルリ色リンネ海より深き夢の色第3話その1感情
頑張れ
コーナー、勝手に占いファイト、朗読ルリ色リンネ小説版、美味しいところつまみ食い、ミニコーナー、桃色イルカのルリ色吐息となっています。
はい、
はい、あの先ほど言ったようにね、小説がちょっとお手元にあると内容が分かって、
うん、ね、そう、2人が読んでくれますんで、
はい、はい、ここでルリ色リンネの情報でございます。
今週はあるんだね。
はい、はい、今回はデジタルコミックスルリ色リンネ第6話の情報です。前回第5話では、うん、イルカ料理を食べたルリが凄惨な前世の記憶を思い出したショッキングなところで終わってしまいましたが、この後の展開はどうなっちゃうのか。
うん、それはビキニでしょう。
そうですね、
ビキニビキニ
ビキニ
ビキニ、
はい、そんなデジタルコミックス
ビキニビキニビキニ、
うるさい。そんなデジタルコミックスルリラリンネ第6話は2月1日から、はい、あれ2月1日から配信です。すいません、はい、チェックしてみてくださいね。
ちなみにデジタルコミックスは2月から週刊コナミという名前に変わって、さらに充実したコンテンツを、さらに充実したコンテンツを配信していくようですよ。
充実してね。
はい、ルリ色リンネの他にもベストセラー作家の宮部みゆきさん原案のクロスファイヤーやクイズマジックアカデミーのコミックなども連載しているので、ぜひ読んでみてください。
よろしくお願いします。
はい、ではルリ色リンネラジオ初めて物語、始まり始まり。
この番組は
コナミの提供でお送りします。
桃色イルカのルリ色吐息。
いやあんた暇だな。ペンネームナマッチョさんからいただきました。
人生ってのは辛いんだぜ。履歴書の趣味の欄に本当のことを書けないなんて。
本当のことは
隠したい。
ルリーロリンネラジオ初めて物語。
生まれ変わるなら空気がいいアケちゃんです。
生まれ変わるなら将軍になりたいアメリンです。
生まれ変わるなら馬になりたいツルリンです。
あれ、いろんなところがって書いてあるけど。
あ、いろんなところがツルリンです。
なんだこの意味深なツル、いろんなところがって。もう策略だ。
というわけでですね、はい、もうそろそろ2月ですよ。
ちょっと待って、こんないろんなところがつるりんですに触れないのね。
2月だよ。
過ぎたことですし。
おすなわ、2月だね。
あの、この前、うん、あの、普通にコンビニ行ったら節分の豆が売っててびっくりしたんですよ。
あ、もう。そうだね、この授業になるともう出てるよね。そっかそっか。
鬼の面。
うん。僕いつも鬼やってんだよな。
へ、ね、ぇ、
そう、ほら、でかいから、体が大きいから、誰が投げてもさ、
あ、子供が怖がるってことですか？
そうそうそう、怖がる、怖がる、うん、怖がるかもね。本気でやっちゃったらね。でも泣かしたら意味ないじゃん。
家族でやってるんですか？
家族でもやったことあるし、親戚の家とか行って、僕がさ、こうやって役者をしてるのを知ってるから、はい、じゃあ鬼の役やってよ、みたいな。本当の意味で鬼の役をやってって言われるから。
なかなか恐ろしいですね。
そう、なかなかね、こっちも本気でやっちゃうから。恵方巻きとかって知ってる？恵方巻きって。
あ、知
って
ますよ。
知ってるんだ。これもともと関西発祥で、知ってる人最初少なかったんだけどね。
うん、でもなんか最近よくこう、お店とか入ったら、
そうそうそう、
なんか、
そうだね。だいぶ関東の方にもね、浸透してきてる。うん、あれ好きなんだよな。
どっち向くんでしたっけ？南南東に今年は向いて食べるそうです。
お、豆知識です。南南東です、今年は。
皆さん、あれ、磁石？
方位地震。
あ、方位地震。
磁石。
磁石じゃわかんないです
よ
ね。
いいんだよ。うん。そうそう、それを見て、はい、こう、あれ、一言も喋らないで。
一気食いですよね。
食べきらないとダメだから。
おじいちゃんとかおばあちゃんは気をつけてくださいね。
はい、詰まっちゃうとね、大変なんで、ゆっくりゆっくり、時間かけていいので、食べて、幸せになろうぜ！
はーい！
はい！
的な。
うん、というわけで、じゃあメールを紹介していきましょうか。
はい、お願いします。
はい、5つ目は、
どなた？
はい、私です。
ペ
ンネーム、ももじりいるかさん。
もじ
り。ももじりさん。ももじりさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あけちゃん、あみに、つるおかぽん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。なんか、
つるおかぽん？
って書いてるんですよ。はい、一つ疑問なのですが、つるおかさんは、かなり頑張って喋っているのに、なぜにパーソナリティではないのですか？
はい。
よろしければ教えてください。あ、でももし言いづらいのであれば、ルリール吐息のコーナーでどうぞ。だそうです。
あ、なるほど。その質問はね、僕がしたいぐらいなんだよね。
そういえばよく喋ってますよね。
すいません、出過ぎたまねを。
あ、じゃあ。
こう、だんだんこう、オフにしていく。
あれじゃないですか、そう。喋らなければいいんですよ。
喋らな
ければ、アシスタントパーソナリティな感じになりません、イェイイェイ、
おい、喋りたくなっちゃうんだよ。
さあ、スローカポン、はい。
はい。だから、理由、なんだろうね。
なんでしょうね。
うん。
すごい、まとめ役だしね。
いやいや、まとめてはいないけど、お二人がメインだからさ。喋っていただければと思うんですけど、なんか、結局僕おしゃべりなのかもしれないね。というか、ずいぶん前にもさ、メールとかで触れたけど、うん、やっぱり、さとみちゃんがさ、うん、うまくこう、みんなをさ、巻き込んでくれるから、
うん、
楽しくなっちゃうんだよ。
わかります。
周りをさ、かき乱すとか言ってたけど、結局僕もさ、ね、乗せられてさ、喋っちゃう。
かき乱されちゃうみたいな。
かき乱されるとか。
乱されっぱなしですよね。
乱されるって言うな。そこだけ言うな。
かき乱されっぱなし。
そう。だから、あくまでアシスタントパーソナリティだけれども、
うん、
さとみんに、触発されて喋っちゃってるんです。でも、アシスタントパーソナリティです。えへ。
はい、2つ目行きたいと思います。
はい。
ペンネーム、サブリーヌさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
明坂さん、七瀬さん、鶴岡さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ラジオいつも楽しみにしています。前から気になっていたのですが、うん、小説版ルリーロリンネの裏表紙に、うん、ルリーリンって書いてあるんです。うん、これって、ルリーロリンネの略ですか？
うん、確かに書いてある。
うんうん。うん、
そう、これ前のラジオの時に、うん、
そう、説明したはずなんですけどね。
すいません、半切れすんなよ、僕が。いや、じゃあ、一つ、はい、ルリちゃんの方から説明をしてみてください。
は
い、
ルリロリンネっていうのは、ルリリンっていう風に略されていて、だから私たちの自己紹介も、サトミン、アミリン、ツルリンなんて言われてたんだけど、お前聞いてねえのか
的な。
的なね。
おい、ルリいいじゃねえか、それ。
ね
え。なるほどね。
というわけで放送はちゃんと聞いてください、うん
ここできっと覚えてくれたはずです。
そうそうそう、またね、ちゃんと救って、うん、ちゃんと届けたから大丈夫です。ルリリンはルリーロリンネの略ですと。
はい、はい、覚えてください。
ミニ知識か。
はい、てな感じで番組までメールをどしどし送ってください。
お願いします。
はい、そしてこの後またラジオドラマをお聞きいただきたいんですけれども、
う
ん、今回の聞きどころは、
今回の聞きどころは、は
い、うん。
人体模型、
うん、人体模型聞きどころなの
かな見どころ見れないけど
想像しどころ
想像しどころ、
妄想しどころ、
妄想しどころなるほど、うまい、うん、
はい、
それが人体模型、
人体模型、
はい、
人体模型です。
はい、要注目で、
はい、
はい、それではミニコーナー桃色イルカのルリーロ吐息を挟みましてラジオドラマルリーロリンネ海より深き夢の色第3話その1をたっぷりとお楽しみください。
桃色イルカのルリーロ吐息。分かっちゃいたんだよ、酒は飲んでも飲まれるなって。
お酒強いですか？
めっさ弱いんですよ。
あら、
ルリーロリーネラジオ初めて物語。
ルリーロリンネラジオドラマ海より深き夢の色第3話その1、カヤの牛尾、私の大切な友達、ちょっと不思議な友達。
かやのさん、今日もすげーかわいいね
ありがとう。高校に入学して同じクラスになって牛尾とは知り合った。何せ向こうは成績優秀、容姿端麗、物腰丁寧と三拍子揃ったお嬢様だったから、成績ダメ、容姿ザラ、物腰雑な私とは合わないんじゃないかって最初は思った。
ルリの方がよほど魅力的なのに、わからないのかしら。
牛尾の方から話しかけてきてくれて、意外に気さくで、私たちはすぐに仲良くなった。今では何でも話せる一番の友達。時々私のことをいじっては可愛いって幸せそうな顔をするのがちょっと困りものかな。
急がないと、ルリが理科準備室に待ってるから。じゃあ。
ああ、かやのさん。
そう、内容自体は問題ではないわ。おととい、そして昨日、ルリの夢は時間が進んでいる。多分あの出来事に向かって、もしかするとそばに私が。
この人体模型を先輩に見立てて。ああ、あの匠先輩、私
何をやってるのかしら。
でも考えてみると、私は牛尾のことをほとんど何も知らない。聞いても上手にかわされてしまう。なんでかな。だから不思議な友達。
ダメだ、やっぱりこんなの相手に告白できても。
お待たせ、ルリ。さあ、次の授業で使う人体模型、教室に運びましょうか。
く。こんなの女子がやる仕事じゃないと思うな。
そうね。ね、ルリ、さっき廊下まで必死な声が聞こえていたけれど。
え？うわ、あっぶな、落とすとこだった。聞いてたの？
人形相手に、なんて、ずいぶん古風ね。
ああ、それは、夢のせいっていうか。
また、見たのね。
うん。なんか、等身大の人形を使ってね。
ほら、聖吉。
こっちを向いて。ルリのこと、もっと見つめてくださいな。何を照れているの？お愛子よ。ルリも胸がドキドキして、今にも息が止まりそうなのですから。さ、手を触れてみて。ルリの胸に高鳴っているでしょ。聖吉だからですよ。聖吉が見つめるからルリの胸はこんなになってしまうのです。だからね、聖吉、ルリならいつでも。ってダメです、サンゴ、人形相手では身が入りません。
いえ、熱演でしたよ、ルリ姫。その等身大わら人形、奥手な聖吉を野獣のように飼いたいと申されましたので、練習第二と用意したのですが。
野獣だなんて、そんな、言いましたけど。だって、聖吉ったら手も握ってくれないんだもの。
なるほど。確かに人形では反応もありませんから、練習も難しいかも。
でしょ？でしょ？
そうですね。では、ルリ姫、失礼を。
なんです、サンゴ、いきなり胸を。
ラジオドラマ、ルリーロリンネ、海より深き夢の色、第3話その1を聞いてもらいました。
はい、
ルリかわいい。
何を自分で言っとるか。
ルリってかわいいね、本当にかわいいね。
後ろだってかわいいよ。
どんだけみんな自分が好きなの、ほんとね。
だって愛しいですよね。
ねえ、人体模型で練習しちゃうのでもかわいい。
だって人体模型で告白してる姿を見ても、後ろはルリが可愛いと思うぐらいルリは可愛いんです。
おかしいよ。まあ今まで想像してたよりね、ちゃんと、まあほら、まあ人体模型とはいえど、ちゃんと形あるものに対して始めたから、まあ一歩進んだっちゃ進んだのかもね。
ルリの進歩。
そう。
そうですね。
かわいいね。
かわいいですよ。以上、ラディス、ラディス。
さとみ
ラジオドラマ、ルリーロリンネ、海より深き夢の色でした。では、ここで一曲お届けです。ルリーロリンネ、オープニング曲、明坂さとみで、永遠が聞こえる。
ペンネーム、なまっちょさんからいただきました。
思ってたんだけどな。パソコンの画面から女の子が出てくるのと、自分がディスプレイの中に入るのと、どっちが幸せなんだろうな。
生っちょさん妄想しすぎだよね。
生っちょさん、はい。
ルリーロリンネラジオ初めて物語。
ルリーロリンネラジオ初めて物語。明坂さとみと
七瀬亜美と
変態さとしでお送りしてます。
そんじゃこのコーナー行っちゃうぜ。
勝手に占いファイト。
このコーナーは作品の中でも重要な役割をしているテレビの超人気コーナー占いファイトにありそうな占いを勝手に作ってしまおうというコーナーです。
作っていこう。
はい、もう血液型占い、星座占い、夢占い、動物占い、居酒屋占いとかね、すでにあるものじゃなく、なんだかよくわかんねえというオリジナルの占いを番組で作っていくコーナーでございます。
ね、ありきたりのものは飽きたから、僕らが発信していこうっていう。
そう、変化球で。
そう。ガンガンね、カーブ、シュート、はい、まあいいや。じゃあ、メール紹介しまーす、はい。今日いただきましたのはペンネーム。また漢字とカタカナな、すごいな。理想郷妄想魔ファイターさんからいただきました。
ありがとうございます。戦ってるんですね、妄想の中。
そうだね。今日中華料理店に行って、食事をしました。
うん、
そこでメニューを一品注文しました。
うん、
あなたが注文した料理は何でしょうかという、はい、この選んだ中で、
うん、
これから挙げる4つの中で、今日の運勢が決まると。
はい、
いうものらしいんですけど、かなり偏ってるのは4つしかないんだもんね。
おー、少ないっすね。
あ、ごめんなさい。補足で、はい、この占いで冬の過ごし方がわかるんだそうです。すいません、僕が早とちりしました。選んこのこれから言う4つの中で選んだもので、今年の冬の過ごし方がわかります。
あ、いい過ごし方を選ぶみたいな。
そうだ ね、
ですかね、
うん、じゃあちょっと行ってみましょうか、はい。その1、ラーメン、
うん、
2、餃子、3、チャーハン、
はい、
4、酢豚。
お腹が鳴った。
2人ともどんだけ血色自動なんだ。
もうだって今結構時間経ってるじゃないですか。もう何時間経ってると思って、
イルカも美味しそうなぐらい。
ちょっと待って、これ占い勝手にね、ちょっとディレクターさん、これ占いバイトでしょ。そうだよね。お腹すかして、ひな鳥たちに何か。
なんかこのままメニュー本当に持ってきてくれればいいのに。
ねえ。
ああ
、じゃない。
もう今から
出前取るんかい。
どう考えても無理だよ。
そうそうだよね。
そうですね。
はい。じゃあまずは、この占いファイトをやろうよ。
そうだね。はい。じゃあ
大丈夫？
アミリーは何選んだ？
何があったっけな。
ちょっと待ってよ。お腹すかしてるだけじゃないか。
ラーメン、餃子、チャーハン。
酢豚。
酢豚。
うん。はい、
言えた。
うん、よし、どれ。チャーハンで。
チャーハン。アミリンはチャーハン。
はい。
じゃあ、サトミンは？
私、今ほんと食べたいんですよ、醤油ラーメン。
醤油ラーメン。
あー。
では、じゃあ、早速行ってみましょうか。
はい、よだれが出てきた。
じゃあ、まず1番を選んだ、
はい、
ラーメン、醤油ラーメンを選ん
だ。はい。
まあ、醤油ラーメンは食べたいもんだけどね。
食べたい。
ラーメンを選んだ、サトミンは？
はい。
今日お風呂に入って過ごしましょう。
おお。
以上なんだけど。
ちょっと待って。
この冬の過ごし方です。
私毎日お風呂は入ってますよ。
そうだね。
清潔にしてますよ。
みんな入ってると思うんだけど、じゃあ念入りに、
はい、
温まって。
あ、1時間くらい使ってってことですね。
そうそう、ポカポカして。
はい。
ネットゲームをやらないで、
はい、
すぐに寝ましょう。
あ、ラーメンすすりながら寝ます。
ラーメンすすって寝る。やめた方がいいんじゃないか。
あ、
食べ終わってからでしょう。はい、じゃあ次が、なんだっけ、
餃子ですね。
餃子、2番の餃子を選んだあなた、
うん、
こたつにこもって過ごしましょう。
これは引きこもっちゃダメじゃないですか。
そうだよね、うん、ダメだよ。もっと子供は風の子って、これ年寄りじみた発言だね今。やめとこう。まあ2を選んだあなたはこたつにこもって過ごしましょうと。
もうちょいアクティブでもいいと思うけどね。
でもこたつでもアクティブに過ごすことはできますよ。
お、なんか
新しい意
見だぞ。どうやって考えてね。
でもそこが開発していくのがこの冬のいい過ごし方です。あれ、
はい、3を選んだあなた。
3、ついていけない。
チャーハン。
あ、はい、私です。
チャーハン、アミリン。
はい。
選んだあなた、カイロのみで過ごしましょう。
寂しい。
カイロのみで過ごしてください。
じゃあもう身ぐるみ剥いで、とりあえずカイロだけ渡すから、それで書いてみる？
貼るタイプですか？
ごめん、心配するところは身ぐるみ剥いでってところを心配した方がいいんじゃないかな。
貼るタイプか持つタイプかとか、そういう携帯用とかそういうんじゃなくて、
すごい提案をされているんだよ今。身ぐるみ剥いでって。
でも私はフルタイプなんですよ。
あ、持つタイプ、持つタイプ。わかんないよ、持つタイプ。
本当にいいんだな服は。
服がないと帰れないですね。
そうでしょ、
靴だけじゃ。
そこは心配した方がいいよ。
靴は持って帰るつもりだったんだ。
でもこの占いではカイロのみで過ごしましょうと。
みんな気をつけましょうね。
気をつけ。
何にもわかんないよ。
で4の酢豚を選んだあなた、寒風摩擦で過ごしましょう。 G か。
G
だよ。
スルリンやんなきゃダメじゃないですか。
そうなんだ。
ちなみにスルリンは何だったんですか。
僕ね、酢豚だった
。じゃあ今すぐ寒風摩擦で。
寒風摩擦ね、
今日一日はストーブつけずに、エアコンもつけないで寒風摩擦しながら、そうですよ、うん、電車とか乗って、う
ん、暖かいですよきっと。
ごめんね、まともなこと言っていい、うん、実際に僕ね、年内、例えばもう今年明けてしまったけど、はい、年明ける前まで、12月終わるまでは僕は暖房器具一切使わないで過ごすようにしてるのね。それは本当に体のことを考えて、寒かったらじゃあ別の方法で温めようとか、そういうことで過ごしてるので、
はい、
寒風摩擦でも構いません。
あ、
ごめんね、意外と飲み込んじゃったけど、ごめんね。罰ゲームでも何でもなくなっちゃったでしょ。
つまんない。
じゃあ、寒中水泳。
寒中水泳、
あれ違う、
あるある、水泳ね、水泳したら高くなるから今から冬の海行って、うん、
いいと思います。
以上、占いファイトのコーナーでした、みたいな。
桃色イルカのルリロ吐息、ペンネーム絡み止めさんからいただきました。ありがとうよ。いいか、男たるもの、たった一人の女を愛せ。
はい、
ルリーロリンネラジオ初めて物語、
ルリーロリンネ小説版、おいしいところつまみ食い、
コナミノベルスルリーロリンネから名場面を厳選して朗読するこのコーナー、小説のルリーロリンネを用意していただけるとより楽しむことができますよ。
イルカ料理を食べた後、ルリの中に不思議な記憶があふれてきた。しかしそれをググッと心に押し込んだルリは、もう二度とは来ないであろう告白のチャンス、最後のチャンスを迎えていた。二人だけの浜辺、ここで告白せずにいつするのだというシチュエーションなのだ。コナミノベルスルリーロリンネ第1巻123ページ目から。
あの
舌が絡まる。昔に比べれば随分治ったはずの上がり症な自分が顔を出す。きっと先輩はいきなりどうしたんだろうと思っている。見えない手で自分に喝を入れ、ルリは声を振り絞った。ルリが海に来たのは匠に告白するため。イルカ研究部の活動に参加するのも、言ってしまえばただの名目でしかない。良くないことだとごめんなさいと思うけれど、止められない自分を。
聞いてください、大事な話が。私セビア、
まだ間に合う、立て直せと胸の内で叫ぶ。ポタリと涙が一粒砂に落ちて吸い込まれた。体の内側に溜まっていた思いが溢れて水滴になったようだった。じんじんと目の周りが熱い。今匠はどんな顔をしてるだろうと思う。いきなり喋り出した自分に何を思っているだろう。引き返すなら、やめるなら今だ。何事もなかったかのように今日一日を、楽しかった先輩とのお出かけで終わらせるならそれもいいかもと思う弱気な自分は、頭の中の
一番目立つところに常に座り続けている。やめたい、やめない、やめたい、やめない、やめたい、やめない、やめたい、やめない、やめたい、やめない。頭の中で二つの言葉が渦を巻く。倒れそうだった。世の中の恋人と言われる人たちは本当にみんなこんな大変な壁を乗り越えているのか。信じられないと思う。逃げ出したい。泣いて全部放り出して逃げ出したい。どうしたの、ルリちゃん。落ち着いて。ちゃんと聞くよ。澄んだ水のように意識に染み込んでくる匠の声。それが見えない手になって、ルリの背中を押した。顔は上げられない。一センチたりとも上げられない。怖くて怖くて、ぎゅっと目を閉じた。けれど、もうやめようと思わなかった。たまりにたまって、自分でも、もうどう扱っていいかわからなくなっていた言葉が、咳を切ったように溢れ出る。それは意外にも、というか、結局のところ、ごくごくシンプルで、平凡でありきたりで、でも、ルリの気持ちのすべてが詰まった、短い言葉となって吐き出された。ずっと、ずっと先輩のことが好きでした。私と付き合ってください。実際、それ以外に加える言葉など、何もありはしなかった。それで全てだった。
お腹が鳴る鳴る、お別れの時間となってしまいました。
お別れの時間かい、本当に。食事の時間じゃないのか。
もう本当今回もダメダメでしたね。
誰が一番ダメダメだった？まあ言っちゃえば三人ともなんだけど。
アミリン。
あれ？
あけちゃん。
じゃあ混ぜようよ僕も。
じゃあ全部つるりの
せいっていうことで。
僕は吐きだめか。吐きだめのつる。うまいわ。うまいよ。
次行きましょうか。
うまいよ。
告知でございます。デジタルコミックスのリードリンネが第6話が、2月1日から配信でございます。皆さんチェックしてください。
はいは
い、
ちなみにデジタルコミックスは2月から週刊コナミという名前に変わって、さらに充実したコンテンツを配信していくようです。
はい、ルリーロリンネの他にもですね、ベストセラー作家の宮部みゆきさん原案のクロスファイヤーや、クイズマジックアカデミーのコミックの連載もしているので、ぜひ読んでみてください。
はい。さて番組ではメールを大募集しています。コーナー勝手に占いファイトにはあなたの考えたオリジナル占いを、今回お休みした叶えたいルリーの思いでは私たちに実演してほしい告白のセリフとシチュエーションを、
これはですね、はい、ちゃんと指名も待ってますのでよろしくお願いします。そして私のミニコーナー、私のか、桃色イルカのルリーロ吐息は、人生って辛いよ編、分かっちゃいたけど編、桃色妄想編、男たるもの編の4つのテーマになってますので、それぞれのセリフを考えて送ってください。立てよ男子諸君。
はいはい、ついでにですね、あの桃色妄想編が異常に多いらしいので、他のとこにも送ってください。
迷ってみるみたいで、
はい、
あのぜひ妄想ばっかりしてないで。
じゃあそんな妄想してる皆さんも、普通のメール、ラジオドラマ、朗読、番組の感想メールも待っています。
あれ、メールは番組紹介の中にあるメールフォームから送ってください。
はい、
アミディすごいな。
すごいね、上がってきたよ。ここ。
はい、それではルリーロリンネラジオ初めて物語、お相手は明坂さとみと
七瀬亜美と
鶴岡さとしでした。
じゃあね。
この番組はコナミの提供でお送りしました。